お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は株式会社前川製作所顧問の前川正夫さんをゲストにお招きいたしまして、再起日本というタイトルでいつものように当理事長の藤原直也がお話を伺ってまいりたいと思います。前川さんこんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところどうもありがとうございます。
どういたしまして。
一つよろしくお願いしたいと思います。まず今日は、前川さんにお招きいただきまして、東京の目白台にあります昔の細川邸にお邪魔しているんでございますが、ここは前川さんがやっておられます和恵塾という学生さんの塾の、その敷地にあるわけでございますけども、まあ、ちょっとその細川邸と和恵塾のことをまずここをご紹介いただけますでしょうか。
はい、和恵塾はこれで今年で60周年になりますんですが、60年前に私の親父が日本の学生の教育というのが非常に戦後アメリカの政策のために混乱してしまったと、でこれをもう一度その旧制高校型の人間を作るという教育を作り変えなくちゃいけないと、これが発想のもとで、今ここに学生が東京都内の学生が500人おります。
はい、
まあここで4年間過ごしながら共同生活を通した人間形成と、こういうことをやっておりまして、なかなか教育は難しいんですけども、お互いに学び合うと気づくと、で和恵塾という場所の中で自分 の, 新しい自己を発見していくと、これがまあここの趣旨でございまして、
はい、
まあ60年間どうやらなんか一つ光が見えてきたかなという感じを持っております。
はい、60年本当長い時間でございますね。和恵塾の字は平和の間に敬うという字でございますね。はい、先ほども塾の中をちょっと見学させていただいたんですが、男子寮でございますね。
はい、
男性 の学生さんたちはたくさんこう入っておられて、はい、ものすごく運動会何種目もあって熱心でございますね。あれはやっぱりその体を鍛えるという趣旨でございますか。ね、
あれはやはり運動会と劇がありますんですね。
劇、はい、
でこれが共同生活の祭りの一つみたいになっておりまして、私ども最初は学生の発想で始めたんですけども、それがだんだんその共同体の祭りになってきまして、
はい、
非常に大きな行事になってきてしまったと、はい、いう感じがいたしております。
はい、学生さんはいろんな大学に通っておられるんですよね。
はい、
ですからその、まあ、大学に通ってそれぞれ授業を受けて、はい、で帰ってきてから祭りに相当する、
そうですね、
スポーツとか演劇をやると、そうですね、こういうことでございますか。
そうですね、
はい、同時に今ここお邪魔しておりますところが旧細川邸でございますけども、はい、ここは先代の細川さんのお屋敷ということでよろしいんでしょうか。はいはい、
細川邸、細川さんのお屋敷で、おそらくここ100年ぐらいになると思うんですね。で、はい、ですからちょうど日本のその明治以降の近代化の、
はい、
の時に最初に作られたような建物で、
はい、
まあ、それの細川さんのお屋敷だったところで、ここでいろんな方がお見えになって、
はい、
開業されたというような話はよく聞いております。
はいはい、綺麗なしかも重厚な作りで、特に栗の木をですね、非常に、まあ、上手に使われて、なかなか今はこれお金出しても多分できないところという建築でございますね。
そうですね、
ね、照明なんかも当時のままあんまりその明るくすることなくですね、実に綺麗に使っておられるなと思いまして、まあ、本当にこういうところでずっとその、まあ、学生さんの面倒を見たり未来を考えてずっと60年やっておられたということでございますが、うん、さて今日の本題、再起日本ということでございますけども、はい、ダイヤモンド社から先般出されました再起日本世界のハイテク技術を開くというこの5本でございますね。私も拝読させていただきまして、ちょっとネットラジオでもご紹介させていただいたんでございますが、はい、場所学ということを説いておられまして、はい、確かにこの場所というところから何か生まれてくるんだというのはまさにそうだと思うんでございますが、うん、まずそのご本業のですね、はい、前川製作所のお仕事のことについて、はい、まずそこから教えていただけますでしょうか。はい、
私どもの会社は来年で創立90周年になります。それで30年ごとに企業が生まれ変わると言われますけども、私どもの場合も30年ごとにこう脱皮してきたような気がいたしております。で、最初の30年間というのは私の親父がスタートした時、これはおそらく混沌の時代でいろんなことをやりながら自分の場所がどこにあるのかと、自分の場所を探してた時代じゃないかと思うんですね、
はい、
で、それが次の30年間で冷却装置というのを見つけて、まあ、最初から言ってたんですけども、その方向性がはっきりしてきたと言いましょうか、その位置づけがはっきり決まった段階で、これがまあ次の30年間、はい、で、その30年間、次の30年間で冷却装置、産業用の冷却装置のものですから、食品とか化学工業とか、その省エネルギーのヒートポンプの業界であるとかですね、こういうところと非常に連携がついてきまして、
はい、
で、これが冷凍としたその食品とかですね、冷凍としたケミカルといったような非常にその特徴を持った一つの独特の場所の中の企業というのが成立してまいりました、
はい、
で、それが前川のその住み分けといっています。私ども、はい、その競争をなるだけ外したいと、
はい、
で、そのためにはその自分の特徴を出さなくちゃいけないと、
はい、
で、その自分の特徴は一体どこから出てくるのかと、
はい、
で、その特徴というのはその場所の中からしか出てこない、
はい、
で、自分のその活動している場所をきちっと深掘りしながら新しいものをこう掘り下げていくと言いましょうか、
はい、
こういうことで今申し上げたようないくつかの新しい項目が出てきたのが昭和、
はい、
次の30年間で、実は私は最初の30年の後半に入社いたしまして、
はい、
まあ、子供の頃からその会社は時々行ってたりなんかしてたんですけども、
はい、
その2回目の30年間と3回目の30年間と、これを一緒にこの会社でやってきながら、その前川製作所が自分の場所をどういうふうに掘ってきたかと、
はい、
どういうふうに発見してきたかと、
はい、
で、それによって人がどのように育ってきたかと、
はい、
技術はどのように育ってきたかということを、まあ、体験しながら、
はい、
仕事してきたか、こういったような状態でございます。
ああ、そうでございますか、はい、その一番初め、そうすると冷凍ですか、コンプレッサー、
はい、
っていうことになりますか、
はい、
その住み分けというのは具体的にどんなふうに進めていくんでしょうか。今もとにかくみんな、ねえ、まずどのマーケットが儲かるかを見て、そこにいかに安値で入るかと、大体そういうふうな考えで仕事をしている製造業の方多いと思うんですが、顧問の場合はどのようなまずその目の付けどころで仕事を進めていかれるんでしょうか、
はい、まあ、私入りました時にすでにいくつかの小集団みたいなグループができてまして、
はい、
そこで仕事をしてましたんですね、
はい、
ですから最初からそういうチームで仕事をするということが慣れてた会社のような気がします、
はい、
で、それが自分の場所を発見しだして、自分の場所をこうチームと一緒に深く掘りながら自分の場所の中で起きている現象をこう本質を追求していくというところに、新しい自分のその場所をもう一発深い場所を見つけていくと、
はい、
で、そういうようにその場所を深めながら新しい仕事を、まあ、作り上げてきたということが言えるんじゃないかと思うんですね、
はい、そうすると会社の中の小集団の場所があって、
はい、
さらに小集団の中における自分の場所というのもあって、
はいはい、
で、それで深めていったと、こういう感じでございますか、ね、
そうです。共同体と一緒になって深めてい
った、共同で一緒になってね、
はい、ということですね。
そうすると初めからなんかこう外を見て、どこが儲かるから、どうやってやってみようと、そういうもんじゃない
っていうこと。それは私どもは最初からなかったんですね。むしろ、
ね、
はい、いかにしてその競争をしない社会を作っていくかと、と言いますのは、競争をしているときはそのお客様を見てないんですね。
あ、確かに。
お客さんに対して競争相手だけ見てるわけですね。
確かに。
ですから半分競争相手に力を取られちゃってるわけですね、
はい、
そうすると半分は本当の自分たちのお客様に対して の、
はい、
その技術サービスなんかできてないわけですね。
あ、
と同時に、はい、自分の場所も深掘りされていかないわけですね、
はい、
これちょっとおかしいんじゃないかと、
はい、
でそういうことを感じてた時に、はい、その今西欽治という人の生物の世界という本を回し読みしましてね、はいどうもこの今西欽治さんの言ってることは正しいんじゃないかと、
はいはいはい、
どうもその、うん、生物というのは自分の場所があって、
はいはい、
そこでその自分の場所に合ったような形で自分を変えていきながら、
はい、
その場所の中で唯一生き残っていくと、
はい、
生き続けていくと、
はい、
一番生き続けていく のに合ったその変化をしたのが生き延びていくと、
はい、
むしろその食い争って競争して殺し合って生き延びていくんじゃないんだと。
そうですね、
これは確かにそれは今うちになってることはそっちの方向に行こうとしてんじゃないかと、はい、でこれもっと徹底的に進めていこうじゃないかと、
はい、
これがまあ私ども の考え方を非常にはっきりさせた、
はい、なるほどね
ということになりました。
まさに住み分けして、その中で進化していって、適応していくということになりますかね、
でその時にその今西さんが言ってるのは、ただめちゃくちゃに変化すればいいっていうんじゃないんだと、
はい、
自分の主体性をベースに変化をしていくんだと、
はい、
自分の主体性をベースに環境の変化に合わせた自分を変えていくんだと、うん、こういうことを言っておられるわけですね。
なるほど、
はい、でそれがやっぱり最初の30年間で自分の主体性というのが出てきたという気がするんですね、うん、
はい、
で2回目の30年間は、うん、非常にはっきりした方向性が出てきたと、で大体自分の主体性というのが見えないために、その競合との競争だけに目が奪われているのは今の現代社会なんじゃないかなという気がしてですね、
まさにそうですね、
これは早くこの競争社会から外れないと日本のいいところは出てこないんじゃないかなという気が実は最近つくづく思っております、
はい、なるほどね。しかしその30年間と一口で言いましても、はい、結構長くございますよね。
そうですね、
30年間ある意味でこう模索する自分の住む場所を作っていくというのはなかなか大変なことだと思いますが、
ただね、考えてみますとね、例えば私どもの機械でも、
はい、
大体30年間ぐらいかかっちゃってるんですね。
あ、そうですか、
ね、はい、開発して売れ始めて、それがある程度市場にその評価されて定着するのにですね、
はいはい、
全部30年ぐらいかかってるんですね。
あ、でもそれが正しいかもしれませんね、
ですからあんまり2、3年でやっていくのは2、3年で潰れちゃってですね、やっぱり自分の場所から出てきたもんじゃないんですね。
そうですね、最近よく入りなのは何かやってる会社を買って自分の仕事にして、
これはちょっとどうかと思います。
そうですね、だからそういうペースでいくと2、3年って話ですが、全部自分であればおっしゃる通り30年、1世代ぐらいは
かかります
よね。かかります、あと顧問この本を拝読いたしますと、西田さんはじめ哲学の勉強もかなりの
進められ
ると思うんですが、
そ
のやはりもうすでにこのここまでお話を伺った段階でもそのね、いろいろ哲学と申しますか、はい、物の考え方っていうのもしっかりされてるから、多分こう続いておられるんだろうと思うんですが、その若い頃どんな勉強なさったんでいらっしゃいますか。
いや、若い頃は学生の時はスキーばっかりやってまして、
そうなんですか、
物の勉強はしなかったんですけど。
そうですか。
結局スキーでそのチームワークって言いますか、共同体っていうのは非常によく分かりましたですね、
はい、
それから人を理解するということが非常によく分かった、はい、それから自分を理解してもらうということはどういうふうにやったらいいのかと、
はい、
でそれはやはり結局その旧制高校でやってたのはそのことなんですね。
あ、はい、
あのリベラルアーツというのはなんじゃない、あれはいかに己を知るかと、
はい、
人を知るかと、
はい、
社会を知るかと、
はい、
いうことをやってた、まあ、いわゆるそれが哲学なわけですけども、
はい、
それはやはり今目の前にある現象を本質を突き詰めていくと一体何が出てくるのかと、
はい、
で現象だけで対応するんじゃなくて、その現象を起こしている本質をつかんで、
はい、
その本質に対して対策を打っていくと、
はい、
でこれは結局哲学をしていることになるわけですね。
なるほどね。
ですから私も別に哲学の本を読んだり勉強したりということではなくて、
はい、
住み分けを進めていこうとか、
うん、
その自分の中の場所を作りながら無競争社会を作っていこうとかっていうことをやったら、
うん、
結局 哲学をやってることと同じことになってきちゃったということが言えるんじゃないかと思うんですね。ただこれは素人の哲学ですから、
いえいえ、
ろくなもんじゃないと思いますけど、
今おっしゃったリベラルアーツ、まあ、よく教養って訳すんですが、なんかやっぱりその知識を単に暗記すればいいという風潮が今強くございますよね。おっしゃったようにこの物事を深く考える、人生のその寄る辺にする、そういうことを今なんかあまりみんなやらなかった感じがしますね。
そうですね、
会社の中でもそうかもしれませんね。
まあ日本の生産システムって、まあ、トヨタ生産方式なんてのはよく言われてますけど、はい、あれはトヨタさんを含めた日本の生産方式なんですね。
はい、
であれはどういうことかと言いますと、その製造ラインで起きている現象、はっと思った現象を捕まえて、その本質をずっとつながっていくと、そうすると原因が分かってくると、その原因に対して対策を打つと、でその現象そのものに対して対策を打つんじゃないんだと、だからトヨタさんの場合は5回なぜだということを聞いたと、こうこれなんじゃない、本質追求なわけですね。
そうですね。
でこれが現場の作業だけじゃなくて、仕事をしながら人間関係の中にその本質を追求していくと、でこれはやはりその取りも直さず自分の場所を深掘りしていくということになるわけですね。でそれは一見哲学的な行動に見えるんですけども、やはり現場でやってることを日本的なことをやろうと思うと、それが日本型の哲学になってるんじゃないかという気が私はしておりますね。
なるほどね。今若い方々と今おっしゃったような、そのみんなで共同体で現象を見て問題を追求するということをやったこともない方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、
そうですね、
ちょっと昔の経験をつくと若い人のために語っていただけますか。どんなふうに職場は動いていたのかですね。
そうですね、まあ、今でもそうなんですけども、これはおそらく日本 の, 製造業がやっている改善というのはですね、全部その動いているラインの改善になるわけですね。
はい、
ラインの改善というのはラインを見ているとあれと思う時があるわけですね。そのはっと思った時、それをまあ捕まえて、それをそっくりそのままその説明するんじゃなくて、何人かではっと見た現象を集めてくると。
何人かで集めてくる、
はい、これが大事だと思う。で機械屋さんとか電気屋さんとか産業者とか技術屋さんとかいう人が持っているそのライン の, 変化、はっと思った変化を集めてみると。でこれはやっぱり機械屋さんの見たはっと思った面と、電気屋さんの見たはっと思った面と、制御屋さんが見た面とは同じものを見てても違う現象を見てるわけですね。
なるほどね。
でそれを全部集めてみると、そうするとその実態が出てくるわけですね。
あ、なるほど。
でそれが本質なわけですね。
なるほど。
ですからそのただその時に一番大事なのは、はっと思ったことを伝えると。
は
っと思ったことを言葉にしちゃダメなんですね。
うんうん、
それは自分の解釈が入っちゃいますから。
はい、
そうじゃなくて、見たそっくりそのままを、花を見てパッと思った時の瞬間の気持ちを伝えると、というそのまあこれはその日本の万葉の物流れの、センスだと思うんですけどもね。でそれは非常に日本人がそういう現象を見た時に感じるその感覚が非常に鋭いと、でそれをその現場でもって伝え合った時に出てくるのがその本当の問題点だと。ところが欧米の場合はですね、機械屋と電気屋が見たものが同じもんでも、機械屋は機械屋の主張をし、電気屋は電気屋の主張をし、最終的には2つがディベートになるわけですね。
そうですね。
だから合成されたものがじゃなくて、潰し合ったものが残ったんだけが出てくると言いますから、
その
現象はどんどんどんどんその削られていっちゃうわけです。でこれに対して対策を打ちますから、改善はできないわけですね。
あ、確かにそういうことありますね。
ですから、日本の生産方式っていうのは私ども、なんか昭和40年50年代ぐらいでしたかね、アメリカの会社行くと改善とかですね、ポスターがいっぱい貼ってあったんですよ。今あれ一人も一つもないですね。結局そういう共同体ができないところで、そのトヨタの看板方式ってこうやるんだとやったところで定着しないわけですね。
で
今も全部アメリカ、ヨーロッパは日本型の生産方式は我々には向かねえんだと、 できないんだというので、はい、あの失敗しちゃってると。
なるほどね。
まあ、それと同時に欧米の製造業はもう完全にその崩壊のその始まってしまっているということが言えると思うんですね。
はい、確かにそうですね。そうしますとこの一人一人の専門家が自分の意見を言ってディベートで戦って結論を出す、これでは物事は進まないということなんですね。これはしかし今の多くの人たちにとってもこの世界で生きている人多いんで。
そうなんですね。これは、ね、
困ったことですね。
これは本当に困ったことですね。これ、本当にですからあれは日本には向かないスタイルなんですね。
そうですね。だからアメリカ人にとっても実は結構ストレスが大きいように見えるんですけどね。これは
随分大変なことだと思いますね。
本質を見極めるっていうその部分に対してなんか余計なところにこうエネルギーを費やされるわけですね。そうしますとそのこうみんなでこう寄っていろんな人たちがああでもないこうでもない議論をする、やっぱその人の絆っていうんでしょうか、共同体、この人間関係、これやっぱ最初にないとできないんでしょうか。
そうそうですね。結局そのお互いがよく知り合ってる中で初めて、だから5年10年一緒に仕事してないとそういう意見は、あの人がああいうこと言った時のバックはこういう現象を見てるに違いないと、これが伝わるわけですね。
なるほどなるほど。
身振り振り振り、言ってることを通して
なるほどなるほど。
そこで初めてその現象から本質というのがいわゆる西田の言ってる純粋経験、純粋経験って言ってるんですね。そのパッと見ただけ感じることを、でそれを説明しちゃうと経験になっちゃうと。説明する言葉にする前に感じたことをそっくりそのままだと、これを純粋経験と西田北郎は言ってるんですけども、これがまあ日本人の感覚って言いますか、感受性と言いますかね、これはやはり万葉以来ずっと過ごしてきた日本人のその感受性の鋭さだと思いますね。
なるほどね。そうしますと今なんとなく我々はですね、こうエビデンス証拠がなければいけないとか、説明責任だとか、こういろいろ言ってですね、今その顧問のおっしゃる純粋経験の部分、こう感覚でまず感じる部分、これそのまま出すなっていうような雰囲気になってます。これがまずいですよね。
これはまずいですね。これは非常に、だからこれがまあ結局まあ戦後のアメリカ型の教育の最大の私はまずい点だと思うんですね。
なるほどね。
ですからビジネススクールっていうのは非常に害毒を流したなという気がしますね。私なんか見てますと、ともかく純粋経験なんていうのは入る余地がないわけですね。
そうですね。
共同体も入る余地がありませんし、
ね、そうですね。
感覚値なんてのも絶対全部無視しちゃいます
し。そうですね。いや今日は本当にですから我々が本当になんか忘れてしまつつあるような、まあ、こうやればうまくいくってその部分をもう一回再認識させていただいたような感じがするんですけども。その改めてその共同体ということを考えますとね、やはり長く勤める、長くその同じ職場で同じ釜の飯を食う、やっぱこれ前提なんだと思うんですが、いかがでしょうかね。
もちろん、もうこれがもう大前提ですね。ですから私どもは20、30、40歳を同の時代と、
同、
から50、60、70の30年間を正の時代と、で同の時代で前川が90年間やってきたことを、身につけると、で生の時代はそれをベースに自分がやりたいことを生の時代で30年間やろうじゃないかと。
動くのが40まで、動く動画ですね、で静かな方が
30年間が自分の好きなことをやっていくと。
それどうして静かという意味なんでございますか。そこは
まあもう動に対して静と言ってるだけで、その静かなわけじゃないんですけど、むしろ反対にこっちの方が非常に活発なんですが、
なるほどね。
で私どもの最近の新しい動きって言いますか、ハイテクも含めて、ほとんどその生から出てきてるんですね。
あ、そうなんですか。
でよく日本の側のあれ見てみると、ほとんど私は新しいものがエネボイティクのが出てるのは生の時代だろうと思うんですね。
ということはもう50以上の、それまでの、まあ、飛んだり跳ねたりいろんな経験を積んだその後の時代に、じゃあその若者がベンチャーで何か始めるっていうよりも、むしろいろいろ経験の人たちが50以降何か始める、
私はその方が、非常に安定した企業になっていくと、いわゆる
確かに
結局ね、場所の読み方の深さだと思うんですね。
場所の読み方の深さ、
やはり性の場所 の捉え方、
はい、
同じ人が50年60年にして場所の捉え方、
はい、
これはもう明らかに深みが違うわけですね。
確かに。
そうしますと、企業的な対応も、活動も違ってくるわけですね。
そうですね。で
そこから得て得るその情報をの処理の仕方も、
はい、
変わってきましょうし、
はい、
そういう意味で私はこれからは性の時代に入ってくるだろうという気がしますね、はい、
なるほどね、はい、
ですから高齢社会というのは、実は日本に非常に向いた社会なんだと。
なるほど。
ただしその同じ企業で続けなきゃダメだと、それをやめちゃって他の企業に行ったんじゃダメで、その企業の中でもって、その道の時代と性の時代を積み上げて、はい、両方ともその連携しながら戦略を作っていくということが大事なんだろうと思うんですね。
共同体を崩すことなく、その共同体の中でいろいろ経験積んでいくという、なるほどね。その共同体でその、まあ、皆さんがこう寄って話をしますよね、でそのなんかその多数決はしてはいけないんだということを私が本に書いたと思いますが、はいはいはい、この辺のメカニズムはどんなことだと思いますか。
これは大体日本の共同体っていうのは、
はい、
昔の例えばその農業社会で水争いがあると、
はい、
そうすると村中が集まってその3日未満その会議をするんだそうですね。でその会議 の様子を宮本丈一さんという人が本に書いてるのを読んだことあるんですけども、彼はその寄り合いに行ってみると、村 その神社 その会議室でみんな集まってやってると、だし全員で集まってわいわい議論してるんじゃなくて、7、8人ずつこう小さくまとまって議論してる、
はい、
それでそれが静かに座ってたり腰掛けてたり、
はい、
寝そべったりしながら議論しながらですね、
はい、
大体まとまってくると一人ずつ集まって次のまた議論が始まると、でこれを3日未満やるというわけですね。そうすると水争いもおのずと収まるところに収まって、みんながよし、あ、それはよかったよかった、じゃあそれで行きましょうということになると、
はい、
これ多数決だったら絶対そうならない、必ず反対する人がいてですね、全員参加にならないというわけですね。で私はそれ宮本丈一さんの民族学の本を読みながら、あ、これは日本の決定の仕方っていうのは今の現代の社会でも完全にそうだなと、
はい、
でこれを多数決でやっちゃダメ、結局その日本の場所主義っていうのと民主主義っていうのは、それはその質が違うと、合意のですね、
はい、
片方はもう1時間議論して多数決で決めていっちゃうと、例えば60が賛成で40が反対だったら40はもう切り捨てちゃうと、
はいはい、
と40は常に疑問を持って不満を持って生きてるわけですね、
はい、
でそういうので安定した場所が出てくるはずがないわけですね。
確かに。
積み上げが出るはずがないと。
確かに。
チームワークができるはずがない、はい、でこれはどう考えても民主主義っていうのはもうこれで終わったんじゃないかと、
はい、
最近私見てますとアメリカもヨーロッパも日本も民主主義っていうのは完全に行き詰まっちゃってると。
行き詰まりましたね。
アメリカなんか見てるとまさにその、
まさに政府
と行き詰まりのサンプルみたいなことやってますね。
そうですよね。おっしゃる通り、その賛成反対で、反対派はまあ切り捨てますよとやっていくと、結局何も決まらなくなってくるんですね。そのうち、不信感だけは募ってきますね。積み上げもできないし、おっしゃる通りですよね。その職場の中におけまして、そうしますとね、物事を決めるときというのは、そしてやっぱこうある意味と言い方はボトムアップという感じになるわけですか。
そうですね、ただ問題の捉え方はトップダウン型なんですね。
あ、問題はトップダウン捉えていく、はいはいはい、
はっと見たときに感じるのは現象全体を見て感じるわけですね、
はい、
でそれをその自分で考えたことを人に伝えて、はい、人の意見を自分で聞いて、あ、
はい、
なるほど、あ、これじゃ俺はここを見てるけど、これはこっちから見るとこう見えるんだなと、はい、あっちから見るとこう見えるんだなと、
はい、
これをだんだんだんだんその合成して作り上げ積み上げていくと、
はいはいはい、
これはボトムアップ型ですよね。
あ、なるほどなるほど、じゃあトップが上がこの問題点を捉えて、であとみんなでボトムアップでこう追求していくという、
そうですね、
深掘りしていくという、なるほどね。そのもう一つその住み分けなんですけどもね、 そのやっぱり市場の環境もいろいろ変わっていくじゃないですか、はい、新しい情報とはどのように入っていくんでしょうか。
新しい情報というのは、結局、はい、住み分けしてますとね、
はい、
例えばその場所、例えばその場所を、はい、例えば一つの市場としてみますか、
はい、
その一つの市場に自分がこういう方向で住み分けていこうと、
はい、
でそうすると5年先はこうなるだろうなと、
はい、
10年先はこんなようになるかもしれんなと、
はい、
20年先はこういうふうに見えるかもしれんなというのは見えてくるわけですね、はい、というのは自分の住み分けの方向がはっきりしてますから、
はい、
その方向でいくと例えばこの北海道の社会は北海道の市場は、
はい、
例えば水産市場、私ども、ねうん、貯金関係で言いますと、水産農産、
はい、
畜産となりますが、
はい、
水産は5年先10年先どんなふうになるだろうかなと、
はい、
これ数はもう増えないだろうなという
は、はい
はい、そうすると加工が始まるんだろうなとかですね、
はい、
そういうその想定は速やかな最先端にいるのが一番よく見えるわけですね。
あなるほどね。
でこれはトップダウン型の、合成能力なわけですね。
あ
で、
はいはい、
全員でもって、うん、そうなるなと、
ええ、
農業はどうなる、農業はこうなんじゃないかなとかですね、
ええ、
そういうのは速やかな最先端にいるとやっぱり一番よく見えるわけですね。
あなるほど。
でこれが競合を見てない私は唯一のメリットだと思うんですね。市場だけ見てると、市場と対話していると、
はい、
でそうするとじゃあそれじゃあ10年後にはこういう開発をしとかなくちゃいかんなとかですね、
はい、
こういうシステムを考えておかなくちゃいかんなというのが分かってくると、うん
はい、
でそれやっていってみると結構マーケットが出てくるわけですね、ですから住み分けというのとそれからそのハイテク化というのと、
はいはい、
その市場の変化を見越していると、これは私はなんか非常に関連性がある、
ある一体だということですね。
一体のような気がします
ね。住み分けの最先端にいるから、市場の先が見える、
見えてる。
だから何をすればいいか見えてきて、ハイテクも入ってくる、で市場の先端、住み分けの先端にいるから競合相手とどうしようという話ではなくて未来が見える、こういう感じですか。
そうですね。
ああそれはその通りですね、ですからそうすると、まあ、余計な心配することなく自分たちの進む道をこうみんなで探して、
そうですね、
共に行動することができると、
そうですね、
未来を予見する形で仕事をすることができる、それはおっしゃる通りですね、
もうそうなると競合というのは目に入ってこないわけですね。
そうですね、
競合さんはどうぞ好きなことやってくれと、我々はもうこれだけいきますと、でこれに対して市場も非常に反応はいいし期待されてるし、これはもうまだやることいっぱいあるわと、こうなってくるとハイテク化はどんどん進んでいくわけですね。
そうです
ね。共同体もどんどん深掘りされてくると
、
ということで住み分けも進んでくるということになる。
そうすると冒頭伺いましたこの和慶塾を最初にお作りになった時の理念っていうか、その、まあ、進駐軍が入ってきて特に旧制高校の教育を壊してしまった、旧制高校ってそのものなくなりましたからね、で結局、まあ、共同体としての大学生、まあ、当時の高校生あるいは今の、ね、大学生がもういなくなってしまった、だから共同体でなんかその自分の場所をその確立してそしてなんか仕事していく、これが今なくなっちゃった、これはやっぱり一つ大きなマイナスに今なってるんでしょうね、
で私はそれで唯一まだしっかり残ってるのは日本の製造業に共同体は残ってるんですね。
確かにそうですね。
でそれもう一遍その日本のものづくりから日本再起と、まあ、この本にも書いてあるんですけども、これはなんか根っこがないと私は日本再起しないと思うんですね。
そうですね。
じゃあ寛解からそういうのができるかと、
ええ、
正解からそういうのができるかと、
ええ、
どうも今の見てると心もどうないですね。
そうですね。
でやっぱり、その製造業がもう一遍、その製造業って結局現場を持ってますから、
そうです
ね、自分のその製造の現場をですね、
はい、
そこから一体日本の自分たちの炭焼きの世界、共同体の世界、場所の世界、これどうやって掘り下げていくんだと、これをもう一回やっていく、で結局それをやっていくところが日本のハイテクの代表みたいなところは全部それをやってるんですね。
なるほどね、
だから欧米型でやってるとか全部おかしくなっちゃったんですね。
あ、そうですか。
大会社といえども、
あ、そうです、
ね、あれ全部欧米型で会社がおかしくなったというふうにしか見えないですね、私にとっては。
そうですね、でも逆に言うと欧米の企業もね、その製造業、特に製造業そうだと思いますが、そのやっぱり場所をそれぞれ確保して住み分けするというのをやらないと彼らも行き詰まるでしょうね。
私はそれも完全にそうなっちゃうと思いますね、
というかもう結構行き詰まってますよね。
行き詰まってますね、ですからすごい業績良かったっていう会社が 2,3 年のうちにコロッと赤字になっちゃったりですね、
しますね。
あれあんななるはずないんですよね。場所の中の共同体だとしたらですね、
はい、確か
にそうですね。あっという間にトップから転落しちゃって赤字になっちゃうとかですね、
はい、
あれは完全に不健全な経営をしてたということも、ね、尽きると思うんですね。
そうですね
やっちゃいけないことやったと。
そうですよね、今見てもらいましてね、今そういうその、この場を作らないでお互い主張し合って主張し合ってと、このやり方で行き詰まってるって気がついてる経営者外国人ですよ、結構多いですか、それともそうでもないでしょうか。
最近ね、日本は一体どういうことをやりだしてるんだと、
はい、
ちょっと日本の話をしろよという話をよく聞くんですね。
そうですか。
でこれは、はい、特に最近ヨーロッパアメリカで増えてきてる。
あ、そうですか。
結局日本の経営というものを見直し始めてる人は私は確実に増えてると思いますね。
あ、気がついてる方いらっしゃるんですね、
ただその場所主義が本当に根付くかと、これはなかなか難しいところでしょうね、で私どもでも例えば日本で場所的な経営をやってると、で海外でもやってますから、海外でも当然その現地のメンバー入れて場所的な経営をやるわけですね、ところがどうしても入りにくい人ってのは何人かいるわけですね。
あ、
まあ、これ日本にもいますけども、欧米には非常に多いですね。だけども入ってうまくいく人は必ずいるわけですね、ですからそういう人を中心にもう一遍、その国の場所的企業というのは出来上がってくる時期が来るんじゃないかと思いますからね。
なるほどね。まさにそのアメリカやイギリスのビジネススクールでやってた世界ではない世界がこれからやっぱり主流になっていくんでしょうね、
という気がします。そうじゃないとあれ全部行き詰まっちゃう。
そうですよね。でこの中でその最近日本の中でですね、その共同体がみんなで考えてこう無になる瞬間がある、だからパッと空で出てくるってお話出たのよさ、この辺の格好私もね、実は昔製造業を見たことありまして、なんか読んでね、あ、その通りと思ったことは何かしもあったんですけども、この感覚を少し説明していただけますか。みんなで議論してて、こう合意が得れる瞬間のね、ひらめく瞬間ってどんな雰囲気なのかっていうところ。
結局先ほど申し上げたように何人かの専門の違うメンバーが一つの現象を見てると、でそれを全部合成してその純粋経験の見たものを感じたことをそっくりそのまま伝え合うと、その時にパッと答えが出てくるわけですね。
パッと、
そうすると本当にパッと出てくるわけです、なんか積み上げて合成して作り上げてできるじゃなくて、スパッと変わる、でこの瞬間が私は無だという、空だ、結局自我って言いますか、自分を完全にゼロにした時にスパーッと飛んでる世界、
なるほどね、
というような、これ説明のしようがなくて、非常にこの本にも、これは読んだ方は理解していただけるかなと思いながら書いたんですけど、
体験しないとなかなか終わらないかもしれませんね自我がなくなる瞬間、こういう議論してて、でパッとひらめいてくる、
まずひらめいてるというところですね。
それみんなで共有される、
で
もうそれに行くとき決まるわけですね、
でそれがまあ日本型の合意なわけですね。
合意ですね。
おそらく宮本良一さんも日本型の寄り合いの合意っていうのはそういうことをやって、はっと気が付いたときに全員が合意してたと、いうことを書いてもらえるなと思うんですね、
そうするとまさに我々がこう今まで全近代的だと言っていたところに、実はこれから行くべき答えも十分入ってるってことですね。なるほどね。
もう欧米型は完全に私は行き詰まっちゃってると思いますね、
その日本の製造業のことでございますけどもね、いろんな問題というか課題も今あると思うんですが、まずその場所的経営ということに関してはですね、その、 大きいところから小さいところまでそれぞれあると思いますが、うん、どの程度これ今機能しているというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
やっぱり私はどんどん純粋の日本型、純日本型に動きが始まっているという気がしますね。
は
い、
で、一つは
例えば労働組合ってなくなったんですよね。
あ、そうですね。
春闘なんて言葉はもうなくなって、
支部
なんて。結局あの辺りから私日本の共同体がもう一遍再生が大きなうねりが始まったという気がしますね。それから、まあ、社会党共産党がどんどん勢力を落としてきちゃったということもあるでしょうし、それからヨーロッパ行ってると右と左がどんどん割れていくわけですね。
そうですね。
アメリカもそうですけど、とは日本は右と左がどんどんどんどん一体化していくわけです
よ。ですよね、違いがよく分かんなくなって
き
まし
たね。分かんなくなってきましたね。で、そういう点も含めてその日本型の復帰って言いましょうかね、うん、これは非常に大きなうねりでもって、うん、進んでるなという感じを、
はい、
ヨーロッパから見てますと、はい、毎年年に2回帰ってきますんですが、
はい、
これ帰ってくるためにそういうことを感じます。
そうでございますか。アジアの諸国はどんな感じでございます。
アジアは完全に日本型になってきてるんじゃないですかね。
あ、そうですか。はい、
大東亜共栄圏が始まったと思ってますから
ね。なるほどね。アジアの人たちも、まあ、アメリカ型のも十分入れてみて、うまくいかない部分はうまくいかないと多分分かってるでしょうね。はい、確かにそうですね。共同体型でね、この共同体型の場所っていうんでしょうかね、場所を大事にするそのマネジメント、これをやる運営する時の要点と申しますか、その重要なポイントってのは挙げるとするとどこでございましょうか。
やはり常に市場を深掘りして深く見ていくんだと。
市場を深掘りしていくね、はい、
でそれは自分の世界を深掘りしていったときと合体していく世界が必ずあるんだと、
はい、
でそれをまあ、ですから自分の世界と他人の世界ってのはどっかでもって必ず一致してるんだと、
はい、
でその合意は必ず取れるんだと、
はい、
でそのためにいろいろすり合わせがあるんだと、
はい、
これをまず信じるか信じないかが一つあると思うんですね。
あ、なるほど、ね、重要なとこですね。
これがおかしいなと思ったらもう私は全然全て崩壊しちゃうと思うんですけども。
あ、自分と他人はいつか必ずどっかで合意できる、
できると。で
それはすり合わせを今やってるんだと、
すり合わせをやってるんだという、まずこれの合意だろうと思うんですね。事実は私それはできてると思うんですね。
まあ、そうですよね、まあ、そうやって人類もここまで多分発展してきたんだと思うんですね。
しますからね、
はいはい、
ですからこれは何もその特殊な一神教の教義みたいなもんじゃなくて、非常に普遍的なもんだろうと思うんですね。
そうですね、
ただその当たり前のことを当たり前に、うん、認識まずするということがまず第一歩だと思うんですけどね。
あ、まあ、最近ともすると違いを強調することが多くてですね、でこう分けて分けて分類してっていう方向ですから、統合するってエネルギーが世の中なかなかない部分もありますね。
でどうしてもその A と B を統合するとその複雑系の組織になるわけですね、
はいはい、
で特に日本の場合なんかは、その複雑系の社会の処理の仕方そのものだと思うんですね。
そうですね、
でこれはやはり己を無にして、その人の意見を聞くと、
そうですよね、
自分の意見を言ってみると、そのうちにどっかでハッと気がつくところがあると、こういう解決の仕方しかないと思うんですね。
そうしますとかなりいわゆる人間力、忍耐力と申しますか、
そう
ですね、このね、人の力って結構いると思いますが、いかがでしょうか。
大きいですね。
ねえ、ですからこうなんかピンポンやるみたいね、いちいち言葉で返して、ゲームみたいなことやっててもダメで、受け入れるものは受け入れて、まさに今こうおっしゃったように複雑系でございますから、まあなんかいろんなことみんな買っていろんなこと言うし、個性があって、これをなんか一つまとめていく、まあなんか単純なもんじゃないですよね。
単純なもんじゃないです。
紙変えてこの通りやるっていうもんじゃないですよね。 その教育って確かに今やってないのがありますね。
そうですね、でそれを私は日本は家庭教育で昔はきっちりやったわけですね、
うん、あ家庭でね。
でその上に学校教育、社会教育というのがついてきたんですけども、
はいはい、
その家庭教育が私はその戦後潰されたものの一つに大きいと思うんですね。でこれまた、はい、あの家族制度というのを法律で、あの変えてしまいましたね、あれは、はい、マッカーサーが非常に意図して日本の崩壊を狙ったんだろうと思うんですね、
はい、私は、はいはい、
でそれもやはりもう一遍家というものを重視する風潮というものが、うんうん、なんかそれがあの日本の社会にもう一遍動きが出てきているような気がしますね。
あなるほどね、あのまあ、本当に共働きの方も増えて結果的にその3世代で住んでいる方も実は増えてるんですよね、うん、今でもそれ以上に何て言いますか発想や行動の違う人たちが一つの共同体を作る、うん、そのどこを管理していいかわからないような世界でまとめていく合意を売る、うん、この難しさである面白さ、うん、ダイナミズム、うん、これやっぱりもう一回見直さないといけないんでしょうね。
そうですね、でそういう動きがところどころで出てきているというような気がしますね、
はいはい、そうするとこれからの我々のこの成功のパターンというのはですね、日本も含めて世界もそうだと思うんですけども、この20年流行ったような、まあ、ひたすら競争するとかひたすら説明するとかなんかそういう世界とはちょっと全然違う方向のようですね。
違うと思いますね。いわゆる分析型じゃなくて統合型って言いますよね。
分析型ではなく統合型ですね、そうですね、そうまさに今おっしゃるように統合するっていう情熱をなんか今我々失ってる感じがしますね、うん、いかに違うか違うか、うん、で違うからどうなんだと切り捨てるってなっちゃって、うん、結局なんか衰退しちゃうんですね。
そうですね、まあ、今度の東北 の、 あの現象を見ても、
はい、
あれはやはり統合型ですよね。
あ、 なるほど。
であれはあの欧米だと完全に略奪が始まってですね、
そうです
ね、殺人が始まって、えらいことになるんですけど、ああいうことは一切起きない、
はい、
というのが一つの日本の、
そうですね、絆ということもよく使われますが、いざとなったらみんなでこう助け合うという、うん、まとまるという、
はいはい、
ありますね、はい、まあ、でもそうしますと本当に日本を再起させるその一番の根本にこの場所を持ってくるっていうこの部分ですね、うん、
はい、
そうするとやっぱりこれは教育は大事なんでしょうかね。
教育は大事だと思いますね、家庭教育と学校教育は非常に大事だと思いますね、
はい、特にそのやっぱり少人数で考えて行動するっていうのがやっぱり一つ一番基本なんでしょうかね、
はい、ですからあの私どもの会社ですと毎年新卒の学生は3年間寮に入れるんですね。
あ、そうですか、はい、
で寮で、もう高校生も大学院生も、うん、全部その3年間、
うん、
あの共同体を、うん、結局その寮の3年間というのは共同体の再構築を再確認するという意味なんですね。
なるほどね。
でそうじゃないと結局その後の60年間の共同体の基礎の3年間ですから、
はい、
こう3年間ずいぶん時間かけてもったいないなというような気がしますが、実はこれは非常に大事なことだと思うんですね。
なるほどね。あ、そのこの共同体やっぱり嫌なっていう人もいますか？
どうなんだろう、入社して一人か二人いるんかな。まあほとんどです
ね、最初の頃は特に
最近はあんまり聞かないよね、
はい、あ、そうですか、じゃあ今の若い人たちもその気になれば、
うん、ですから、その面接の時にそういう話をして、ここは共同体で仕事していくんだよと、でそれで今のこういう結果になってるんだよと、いう話をしてますんで、ある程度寮に入るまでに、
はい、
みんな腹を決めてきてるんだろうと思うんですね。
なるほどね、でその共同体にとしてもお入りになられて、まあ、言ってみれば、その先ほどこう申し上げた複雑系のマネジメントと申しますかね、異質な人たちとこう意見を合わせていく、これができるまでだって何年ぐらいかかりますかね、一緒の話をちゃんと聞けてこうなんかできるまで。
やっぱり3年ですね。
3年、はい、
で3年経つとゴロッと変わりますね。
あ、そうですか、
あ、
でも3年でできればすごいですね。
3年できます。で、
そうですか。
私も3年でやって、大体その終わった段階で 海外へ半年か1年出しちゃうんですね。
あ、そうですか。はい。
それで半年か何かやってきて、それで今度帰って5、6年自分では帰ったらこの部署をやりたいというのが、うん、場所が決まってきますから、でそこでもって5年やると、うん、きちっとした自分の場所と共同体が出来上がってくると。
なるほど。
でそれをやらないと、ああ、その作業の処理はできるけども、ああ、その仕事が進まないという感じがするんですね。
なるほどね。
企業活動になっていかないという、
自分の場所をちゃんと決めて共同体を持たないと、確かにそうですね。言われたこと、決められたことはできるけども、それ以上のことはできないということですね。なるほどね。まあでも本当にそういうお話を踏まえて今の日本をこう見るとですね、本当にやらなければならないことがたくさんあって、特にその何事もこのね、今インターネットでもありますように、この文字にして説明しないと気が済まない、時代でございますから、
そうなんですね、
この説明しないと気が済まない時代に、こう言ってみれば言葉にならない複雑性を伝えるというのは、これはなかなか大変だと思うんですが、
そうですね、
その今はどんなところをその言ってみれば工夫しておられますですか、この時代において。
そうですね、なるだけメールの交換をやめろと。
メールの交換やめろと。
あれはほとんど読んでないよと。
はい。
送った人は伝えたつもりになってるけども、受け取った人は、ワンオブゼンで受け取ってるから、パッと見て一人形を見て面白くなければ読まないだろうと。
なるほど。
だからそういうものは全然その情報の交流になってないと。
なるほどね。
だからやはり面と向かってまたは電話で、たとえ1分でも2分でもきちっと伝えることによって、言葉以外の雰囲気が伝わると、
そうですね、
それが大事なんだと。いわゆるその複雑系の言語、複雑系の情報、そっくりそのまま伝える、その情報交換システムをやらないと、言葉のパワーもじゃ全然ダメだぜと。
そうですよね。
ですかね。
よく昔ね、職場でもあったと思うんですが、ちょっとそばに来たから寄りましたよと、用もないんだけどと、お茶一杯飲んでいけないよと、こういうのってよくあったじゃないですか、でなんかそういうところで人間関係って作られてって、話題にならない話題が出てきて、で問題解決の道が開けてる、そういう部分ってありますよね、今そういうのをなんか切り捨てようとしてる、これはやっぱり良くないですね。同時にその先ほどのこの静の世代、静かな世代ということなんですけども、若い頃ずっと華々しい活躍して、50過ぎたぐらいでいろんなもの見える世界になってくる、若い人たちとの付き合い方ってどんなふうにすればうまくいくんでしょうか。
まず同の世界で世代っていうのは、会社の仕事としてやらなくちゃいけないことを、中心になってやりますから、どうしても自分中心じゃないわけですね。ところが自分中心じゃなくて会社中心で仕事をしながら、仕事を覚えながら、これをぜひやりたいっていうのが出てくるわけですね、でそれをせいでやろうと。
そうか。
ですからそれを持ってない人は性にならないわけですよ。
そうか、自分でやりたいことをやるのが性の世代、なるほどね。
でその時にその同の世代でいろんな海外行ったり国内行ったり設計やったり工事やったりサービスやったりして、マルチ化した経験を持っていながら、性になったらこれをやってみたいなと思うのが出てきた人、これが前からの性なんだと。
なるほど。
でそれを持ってない人はどうの下請けになっちゃうわけですね。
そうですね。
これはしょうがないよと、だから何やりたいんだと、いうことを、で大体これやりたいってのが出てくるわけですよ、じゃあそれやろうよ、こういうことになるわけですね。
なるほどね。それは実に鋭いですね。そうか、じゃあ若い頃はいろいろ会社の名誉よってね、いろんなことやってみる、その中で自分のやりたいことを何か見つけるってことですね。
そうですね。その30年間で見つけるよと、
今でも本当に世の中は まさに顧問がおっしゃったように、若い世代の下請け、銅の下請けをやってる中高年の人多くて、なんか辛そうですよね。
これは本当気の毒ですね。
そうしますと、その逆に若いうちに自分のやりたいことを見つけるためにはどんな普段から発想や行動がいるんでしょうか。
やはり一番大事なのはその企業が持っている 場所を全部知るっていうことだと思うんですね。
場所を知る、
でこれは私もマルチ化と称してるんです、
はい、
で営業と設計と製造とサービスを全部人通りできるように渡り歩いてしまうと、国内も行ってみる、海外も行ってみる、こういうそのマルチ化をその生の時代でやりながら、結局まあこの修理をするためにお前ちょっとこうやって手伝ってどこへ行ってくれと、行ってくれと、これはもう銅の時代はやらざるを得ないわけですね。
で
それやりながらどんどんマルチ化が始まるわけですね。
なるほど、
私の場合は。でその時に大事なのはそのいわゆる事業別に組織ができてないってことなんですよ、
はあ、
市場別に組織を作ってあると。
あ、市場別に、
はい、だからその市場で必要なその技術設計、
はい、
サービス、
はい、
営業、それは何らかの形で全部理解するようになっちゃうわけですね。例えば私の場合はその産業冷却装置と、
はい、
でそれに対してその食品、
はい、
市場、
はい、
でその食品市場で当然その食品の流し方とかですね、食品の機械化合とか、食品のロボットとかというやつも開発してるわけですね、
はい、
そうするとそれと冷却と含めてやっていくと、うん、
あ
でそうすると冷却とその食品の機械加工をやってるところは世界中に私どもだけしかないものですから、これは住み分けになっちゃうわけですね。
あ、そうですね。
で冷凍だけやってる会社あるし食品だけやってる会社あるけども、食品と冷凍と一緒にやって問題を提供しているところはないと、で、はい、ほとんどの食品工業は、冷凍と食品ラインの中間のところに問題が発生するわけです。
あ、そうなんですか、
はい、で食品ラインだけだと食品ライン作ってるところに行けないわけです
よ、
冷凍のところは冷凍だけでいいんですけど、冷凍から食品に乗り移るところの問題点というのは誰もやらないわけですね。
なるほどね。
でこれを一緒にやってると私どもの場合はこのところが、でそれが積み上げのポイントになってくるわけです、
ね、なるほどね。
ですから現場で一体この仕事の積み上げのポイントはどこなんだと、
はい、
でそこから見るとその前のシステムと後のシステムはもっとこれ変えなくちゃいけないんじゃないのというのが見えてくると、
はい
はい、そうするとその2つ持ってるために全然新しいシステムを提供できると、
はい、
これが積み上げになってくるわけですね。
なるほどね。
そうすると当然その30年の間に、はい、そことか全部できなくちゃいけないわけですね。
そうですね、これ相当意識的に自分でモチベートして、積極的に自ら学ぼうと思わないとできませんですね。
そうですね、
同時にその今エンジニアの世界にいますね。今とかく私は電気が専門です、私は機械が専門ですと、よそのことやりたがらない雰囲気あるじゃないですか。あれやっぱ共同体に入ることで克服するっていうことでよろしいでしょうか。
あ、まあ、最近の傾向はそれは強いんですけども、それをいかに外すかですね。
そうですよね、その先ほどおっしゃったように電気屋としてこうなんだって言ってディベートに持ち込むんじゃなくて、電気屋さんとしてのこの感覚、機械屋さんとの感覚、それをみんなで持ち寄って共同体で答えを出す、この経験はやっぱ若い頃から
やら
ないとダメですね。ある意味で言うとそのなんか学位で鼻が高いままではこれはできない
そうですね、
っていうことですね。これまた要するにそのいい共同体に入ってもらうしかない、そこに行き着きますかね。今西金次さんの世界に行き着きますかね。
そういうふうになるんじゃないかと思いますがね。
なるほどね。
でもそうならないと21世紀の企業は生き残らないと思うん
です。そうですよね、でも逆にその顧問、この20年ほどですね、顧問のおっしゃることと全然違うことをやろうという人たちが多分多かったと思うんですが、世の中で顧問どんな目で見ておられました？
もうあれは私は随分おかしなことを言うなと思いながら、ただそういう人たちはどんどん淘汰されてきているという気がするんですね。
そうですね、はい、
やっぱり無理なことは無理なわけですね、取らないものは取らないと。
そうですね、いや本当に今日はですね、まさに目から鱗と申しますか、なんか我々が多分今のやり方では成功しないだろうな、昔のことしてる人は昔なんでうまくいったのかな、その一番なんかですねこう言葉にならないところをですね説明していただいたような感じがするんですけども、まあ、この本当の放送ですね、多くの方が来ておら聞いておられて、もちろん製造業の方も聞いておられますけども、最後にこの聞いているリスナーの皆さんにですね、前川顧問から何かメッセージを一言いただきたいんですが、
私は60年間その製造の現場 からものを見てた男なんですけども、私はこれからの日本の社会というのはどうも製造業を中心に回っていかざるを得ないんじゃないだろうかと。でそれはすでに我々のその身についているものがあるんだと。でそれは一つ自信を持って進めていきましょうということをぜひ申し上げたいと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は株式会社前川製作所顧問の前川正夫さんをゲストにお招きいたしまして、再起日本ということでお話を伺いました。聞いたらいつものように 当 NPO 理事長の藤原直哉です。どうぞ皆さん参考にしてください。今日は前川さん本当にどうもありがとうございました。
失礼しました。